77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、ホンダ工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を宇南の by 空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
発展町空海の友です。諫早の昭和レトロなヨーロッパダイニング、大人の隠れ家でこっそり美味しいお料理はいかが。赤い絨毯の階段が目印、諫早空海で検索してね。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
目を覚まして起き上がったなら世界が変わっていないかな。
令和4年2月14日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールドの金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早2時ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
アンズ亭の野田よしみです。第2回諫早子ども食券プロジェクトを応援しています。皆様からの寄付金を食券に変えて子どもたちに配布します。町中の飲食店が子ども食堂になります。公式サイトからも簡単に寄付ができます。返礼は子どもたちの笑顔。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
バレンタインデーの月曜日ということ で、スタジオはチョコレートがたくさん、
いっぱいありますね。
ねえ、金ちゃんからもたくさんいただきまして、ね、みんなでお裾分けありがとうございます。
いいえいいえ、お気持ち、
ね、えなんと来月は3月14日月曜なんですよね。
そうなんですよね。
確か
そうなんですよ。だからね、どんな感じかな私と思って先に巻いてみましたみたいな。
ね、2月と3月が全く同じなのでね、
同じカレンダー
間違いやすいもんね。
はい、
ね、またその子ども食券プロジェクト、はい、先ほどあんず亭の、ね、うん、よしみちゃんが CM20 秒を作っていただきましたけど、うん、今あの募金活動がスタートしておりまして、ね、
はい、そうですね、はい、
で集まった募金を500円の子ども食券に変えて、
うん、はい、
子どもたちにプレゼントをして
です、ね、
でそれを持った子どもたちが諫早のお店に自分たちで選んで、
うん、
好きなご飯を食べに行くという、
そうですね、
ね、とても素敵なプロジェクトが諫早にはあって、
いいですよね、うん、
まあそれを去年日本初と言われつつ、うん、ね、諫早初、
そうです
ね、日本初、
素晴らしい、
素晴らしい、まあそういうアイディアをポッとひらめいたという。
はい、すごいですよね、
うん、本日のゲスト様ですね、はい、お招きしています。記念すべき144人目のゲスト様、はい、有限会社諸岡薬品代表取締役諸岡健吾様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
大田明さん、どうしてる、何やってるんですかね。しっかりしてくださいよ。いや、諸岡さん、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
忙しい中ね、お店も何店舗ありますか。今
6店舗になりましたね、はい、
すごいね。
そんだけの統括した代表取締役でしょ。
そうですね、はい、
ね、それは忙しいぞ。
そうですよ、ね、ね、よく来ていただきました。この時間を空けて本当に、ね、
これ学生時代はずっと諫早で。
いや、ですね、大学で横浜に行きまして、うん、はい、そこから、東京で就職して、
うん、
何年かな、7年ぐらい働いたんですかね、30歳ぐらいまで、
はい、
東京にいて、うん、そうですね、30歳になるタイミングで帰ってきましたね。
いや、薬剤師さんなんですか。
あ、じゃないです。はい、
東京では何してらっしゃったんですか。
東京ではですね、IT 系の企業で、うん、ウェブデザイナー、
ウェブデザイナー、
ホームページ作ったりとかですね、してて、
なるほど、
うん、あと、まあ、なんか絵を描くのが好きだったので、うん、なんかイラストの仕事とかをこうちょこちょこ個人的にも受けたりとか、あとホームページもそうですね、個人で受けたりとか、まあ、そういう感じで。
なるほど。だからこの子ども食券の絵をね描かれたんでしょ。
そうです、そうです、はい、
あ、だからすごいなと思って。あ、いえいえ、
まあ、ネットで検索子ども食券でピロッと出てくるんですけど、ね、子供たちとの笑顔の漫画が、これは諸岡健吾さん作ということ
で、実はですね、
去年のものを今年もそのまんま使わせていただいて、期日だけ、日程だけがね、書き換えられてる感じなんですけど、
はい、ね、そうだ、それでできるんだなっていうか、ね、うん、IT にいらっしゃったんですね、
IT 系ですよ、
うん、
ね、うんうん、それなんで横浜だったんですか、そもそも論。
いや、ですね、横浜
大体野球ですよね。
野球で、いや、
野球じゃなかったっけ。
あ、野球やってました。
野球よね、
うん、野球やってましたね。
高校はあれでしょ、あっちでしょ、長崎の高校でしょ。
あ、そうです、北洋大ですね。
北洋大ですね、うん、北洋大の野球部ですよね。
野球部でしたね、はい、
そうなんだ。
強かった頃じゃないの。
強かった、うん、甲子園に何年か前に出た後に入った世代なので、結構その熱はありましたけど、
あ、
うん、まあぼちぼちぐらいですね。そんな強くもないですね。
あ、甲子園でワイワイ言った言って、
それに憧れて、
憧れて入って、
そうですね。あ、ただ憧れてって言っても、当時総合選抜だったので、
うん、
あんま北洋大に行きたいからって言って行けた時代じゃなかったんです
よね。そうよね、うん、と思ったんですよ。諫早に住んでたんでしょ。
そう、なんか長崎五校受験したら北洋大に飛ばされたみたいな感じでした、
うんうん、あ、そうよね、向こうが決めるもんね、
うん、そうなんです、そうなんです、
そうだよ、ね、
でも北洋大の方が通いやすかったんじゃない。
いやー、西高がやっぱ近かったんじゃないですかね。 あ、でもなんか、ね、よくわかんないですけど、キキツとか諫早に住んでる人って結構北洋大に行きがちらしいです。
あ、
住所的に長与経由に乗れるからですかね。
あ、なるほどね、
うん、私たちの頃は北洋大なかったから。
あ、なかったですね、
うん、だからその、うん、元々は気質、
元々気質ですね、はい、
気質の人って西高エリアなんよね、どっちかっていうと。
そうですよね、そうですね、その時はそうだね、うん、
あ、そうかそうか、
ね、北陸大がない頃ね、
ない頃ですね、
うん、ない頃、ね、うん、だから浦上駅で降りればホイホイやったから、うん、まあ行きやすかったじゃないですか、
うんうんうん、そうなんだ、野球してたんですね、うん、それに横浜に
野球じゃないですね、
それかなって思ったよ、
違った、
いやいや勉強って言ったあれですけど、うん、あの、いやただもう東京に行きたかったっていうのが、うん、あったんですけど、東京はちょっと怖いなと思って、うん、だから隣になんか横浜っていうおしゃれな街があるやんと思って、うん、横浜の大学行こうと思って、
うん、そう、大学では何をやりたかったんですか。
いや大学も横浜に行きたかっただけです。あ、
その学部は何でもよかった。
学部はですね、ただなんとなく今日、うん、その国際問題とか、うん、国際紛争だったりとか、うん、民族、うんうんうん、まあ、なんか本当ざっくりなんですけど、もう高校生だったんで、うんうん、世界ってなんで平和じゃないんだろうなとか、あ、世界から戦争をなくすにはどうしたらいいんだろうなみたいなことを考えて、あ、行ったのが、まあ、横浜国立大学っていうところ の、うんうん、あの国際共生社会課程っていう、うん、そういった名前の学部学科だったんですけど、うん、まあ、なんか大学に入ったらなんとなく世界を平和にするにはどうしたらいいんだろうみたいなことを勉強したいなみたいな感じ、
うん、すごいな。
ただ、うん、もう本当、うん、まあ、横浜に出れれば何でもよかったですよね。
まあでもさ、そういう正直なとこと思うよ、うん、高校生どんなこと考えてないもん、
一回ね、まず出てみたいというかね、
出てみたい、
空気を吸ってみたいっていう
のね。そうですね、もうずっと田舎で育ってたので、う
ん、なるほどね、へえ。そしてこの帰ってくるタイミングっていうのは、ね、うん、
はいはい、
どういうタイミングなんですか。東京行ってよ、就職してよ、
なんかまあ仕事もそこそこ、あ、楽しいっていうか、うんうん、まあ、まあ好きなことをやりながら、まあ、お金はないけど緩く生きてたかなぐらいな感じでは、
ね、
うん、あったんですけど、もともと実家がですね、その諸岡薬品会社をやってて、薬局をやってて、本当、はいはい、まあ、継ぐ気ほぼほぼなかったんですよね。でだからいやもう薬局業界に就職したわけでもなければ薬剤師を取ったわけでもないので、うん、まさか、うん、まあなんか親はちょこちょこ帰ってきてほしいみたいなの出してたけど、うん、まさか継がんやろうなぐらいに思ってたんですけど、うん、結構もう30ぐらいになったタイミングでもう本当真剣に親から話をされて、うん、もうなんとか帰ってきてくれないかっていうような、
なるほど、
うん、
あ
の、
なる
ほどね、このままだとちょっと会社、うん、先がない、先がないというか、うん、まあ、父親もですねちょっと高齢になって多分健康不安もあったかなとは思うんですけど、うん、で、まあ、帰ってきてくれっていう話をされて、うんうん、当時ちょっと本当どういうふうに考えたか、うん、あんまり覚えてないんですけど、うん、ただなんかしらこう覚悟を持って帰ってきたみたいな感じなかったですね。
あ、なるほど、
ざーっと、うん、ざーっとした
感じ、うん、この辺で若いうちに社長さんを経験しておくっていうのもいいのかなぐらいな感じで、
なるほどね、
うん、何年か帰ってちょっとその仕事経験して、うんうん、まあ、飽きたら東京戻ってこようぐらい、
なるほど、いいノリですよね
そんぐらいな感じ で、
う
ん、
ね、
で、あ、それと同時に結婚もしたんですけど、うんうん、まあ、東京で当時付き合ってた今の奥さんにも、うんうん、うん、まあ、ちょっと長崎帰ってこいって言われたけど行ってみるぐらいな感じで、
うん、一緒に行こうみたいな、
うんうん、そんなノリだぐらいな感じだったんじゃないかなと思います。
奥様は東京っ子なんですか。
東京、そうですね、出身も東京ですね、
うん、お里が東京。
そうです、そうです、
そういうよう長崎来たよね。
うん、そうですね、割と、うん、でもなんか結構まあ一人というか、うんうん、なんか田舎、なんか田舎に憧れがあるみたいな、うん、ね、そういう、まあ、うん、感じのことを言う、まあ、ね、うん、あの感じだったんですけど、うん、もう本当田園風景が広がるようなところで、うん、暮らしてみたいとかそういうのがあったみたいなんですけど、うん、ね、まあ、来てみたら大変でしたね、でもね
来てみたら意外とびっくり、
うん、そりゃそうやろ、帰りたい帰りたいやろ、
田舎って本当空気が美味しいだけじゃなくて、うんうん、もう虫がいっぱいいるし、
あ、そうね、わかる、虫ね、うん、
虫が無理って言ってました最初、
わ、ね、うん、かる、
そんな虫おる、
うん、そう、
あ、当時、
当時、うん、なんかまあボロアパートに住んでたのもあったんですけど、うん、なんかもうわっちゃわちゃいましたよね。
いるよね、
うん、玄関出たらバーってなんかこう、うん、ガとかがいっぱい出たりとか、
都会やったらね、蚊もいないよね、
蚊もいないでしょ、
ね、蚊ね、マンションとかだったら蚊もおらんしね、
泣いて暮らしとったわけ、
まあそんな感じだった気がします友達もいないですしね最初。
そうだね、
最初ちょっと寂しいもんね、
うんうん、
でこっちに帰ってきてから子供できたわけ。
そうです、そうです、
うん、
あ、じゃあまた子育て不安もあったよねきっと。
うーん、 ね、そうですね。ただ子供が生まれてからは結構もう忙しかったのもあって、うん、うん、逆にそういう寂しいみたいなのは、
あ、逆に ね、 ね、子供のお世話でね、
つながりができたんじゃないかな、
うん、ね、あ、子供つながりでね、なるほど、ね、
うん、まあ、ただできたらできたら、うん、そうですね、子育て不安という別の不安っていうかですね、うん、ま
あ、ね、それもあるよね、
うん、なかなか、うん、大変だったかなと思いますけど、はい、
そっかそっか、
でもよかったね、そういう奥さんで ね、 ね、嫌よ、私は嫌だよ、
あなただけ書いてとか言われたら ね、 そうそうそう、ね、大変、
ありがちと思うよ、
いやいや、ね、多いと思いますよ、
うんうん、ああ、そっか、そう
そうよ、
かそうなってたらまた僕の人生もあれですね、変わってて、
もう全然変わっちゃってる、ね、う
ん、変わってるね、だから東京とかでお嫁さんもらったらほとんど帰ってこないケースがどっちかといえば多いんじゃないかな、
そうですね、
うん、だからもしかしたらその時反対されてたら僕も帰ってこなかったかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、うん、私のいとこも帰ってこないわ、
そうやろ、
向こうにおる、逆に向こう行っちゃったわ、
弟もそうなんですよ、大阪に就職してもうそれっきりですよ、
ね、
大阪に就職して名古屋の嫁もらいましたから、あ、でもう大阪に家買ってるので、もう戻ってくる気ゼロです、
うん、もうそうなるよね、確かに
そうなるよ、
うんうん、いい奥様です、大事にしてください、
本当いい奥様よ、
ありがとうございます、
大事にして、ね、もう、うん、泣かしたら許さんよというわけでですけどね、
はい、
その諸岡薬品って、うん、その最近幸い町店ができて6店舗になって、
ね、あ、そうや、あ、最近できたのがあれですね、住所は幸い町なんですけど、うん、あ、じゃあ厚生庁か、うん、昭和通り店ですね、
そうです、
昭和通り店が、
うん、隣の隣の隣ぐらい、う
ん、あ、そっか、金ちゃんの住みかに近いところなんだね、
う
ん、
ね、綺麗ですね、
うん、ありがとうございます、う
ん、ね、みんなカフェって持ってたら、
ね、そうですね、
本当よ、
がっかりでしょうね、
いやいや、あの看板がつくまで何の出来よったかなと、
うん、そうそうそう、それを狙ってはいたんですけど
なるほどなるほど、
うん、
いい、これでみんなさ、いい6店舗名前が違うじゃん、
はいはいはい、
うん、そうですね、
だから諸岡薬品何々店じゃなくて、
うん、
お店の名前自体が違うもんね、
ですね、うん、タラミタウン薬局とか諸岡ファミリー薬局とか、うん、諸岡厚生堂薬局とかですね、うん、そうですね、なんでしょう、もともと僕が継いでからできたのは、諸岡薬局、幸い町店、諸岡厚生堂薬局、
うん、
諸岡薬局、今回の昭和通り店なんですけど、もともとその父親、父が、社長だった時に、タラミタウン薬局とか、諸岡ファミリー薬局という名前の薬局ができて、
うんう
ん、なんでそんな名前にしたんでしょうね。
そこはやっぱり突き詰めて話したことはまだない、
うん、なんか、なんでしょう、なんか父が言うには薬局なのになんとか店って、うん、なんか俺は好かんみたいなこと言って
ました、なるほどなるほど、
薬局だから店じゃないしなみたいな、
あ、なるほど、
なんか言ってた気がします、
確かにそうよ ね、
うん、
ね、
あとなんか結構そのチェーン店みたいに見られるのが、うん、やっぱ田舎で商売してるとマイナスに働くんじゃないかみたいな、
う
ん、意識もあったみたいです、なんか、うん、金儲けかばっかり考えやがってみたいな、こうなんかこう幅広げやがってみたいな、
な
手広げてみたいなのもあったのかもしれないですね、うん、
最近はアーケードのお店では、うん、
はいはい、
その野菜、
あ、はい、
あんず亭のよしみちゃん、
う
ん、
先週ですね、やってまいりました、はい、
お店の前でっていう、うん、あれは戦略的にどういうことなんですか、
あのですね、あそこも、まあ、商店の商材もやってるんですけど、もともと健康相談を受けながら、うん、その人に合ったお薬をこう提案したりとか、うん、あと、まあ、サプリメントだったりとか健康食品とか、うん、自然食品なんかもこう、はい、いっぱい揃えてるようなお店で、
はい、
なんか、ですね、今回の昭和通り店も、そうなんですけど、まあ、そのアーケードの薬局は5年前ぐらいですかね、うん、できて、うん、で今なんかこうお店ができてるってなった時に、
うん、
あ、カフェができるんじゃないかとか、雑貨屋さんができるんじゃないかとか、みんな周りの人たちが期待してて、
うん、
いざできたのが調剤薬局ってなったら、うん、結構がっかりしません、あ、そんな言いにくいか、
うん、がっかりはしないけどカフェじゃなかったねって思うかもしれない、
ああ、調剤薬局か、
まあ、カフェ欲しいなって気持ちやな、
そうね、う
ん、っていうのが、うん、結局あの調剤薬局って病院に行って処方箋を持っていかないと、うん、用事がないところっていう風にみんな多分、
うん、
思われてて、
そうですね、うん、確かにね、
う
ん、
多分だから、うん、そうそう、だから僕だったら多分僕病院に行くことも個人的にはないので、
うん、
なんかこうおしゃれな建物ができててそれがいざできてみたら調剤薬局だったら、うん、僕だったらちょっとあらっと思う気がするんですよ、うん、でも うちの薬局はそうありたなりたくないなというか、
うんうん、
あ薬局だったけどうわなんかいろいろその処方箋がなくてもなんか楽しいことありそうじゃんっていうことを、うんうんうん、そういう楽しみっていうのを提供したい、うん、また処方箋持ってきた人にも処方箋もらって買えるだけじゃなくて、うん、なんかいろんなことを相談できたりとかあともうお買い物自体も楽しめたりとか、
うん、
うわ体に、うん、食品とかいっぱい売ってあっていい、ね、本当、うん、本当総合的にこう心も体も健康になれるお店みたいな感じだったら、うんうん、すごく、うん、なんでしょう、それこそアーケードのですね真ん中にあって、うん、あんないい立地に作らせてもらってお店させてもらってて、うん、本当に地域の住民にとって価値のあるお店にしたいなっていうのがあったので、うんうんまあ、そこの延長上で先週ですね、うん、安住天良しみちゃん、
ね
え、あれはもう向こうからこう提案していただいて、うん、諸岡さんのところでぜひ売らせてほしいっていう言っていただいて、うん、もう本当ありがたいお話で、うん
ねえ
うん、
結構盛り上がったらしくて、
うん、そうですね、僕も
顔出させていただいて、いいお野菜を売ってるもんね、あんずてさんはね、
うん、またそこ健康っていうキーワードで結びつくので、うん、うちの薬局ともですね、
うんうん、そうやね、
いやいいと思います、うん
ね、
ちょっと今後もですね、また、来週かな、来週も予定してますので、うんはい
ね、定期的にやったらいいですね、
うんはい、いいと思う、入りやすくなりますよ ね、 そ、 ね、
うん、そうですね、
お野菜とか売ってたらね、うんうん、なんかちょっと入りやすいよね、
う
ん、
そうそうそう、
なるほどね、
うんうん、お店の中とかもちょっと、ね、
中もちょっと覗いてみようかなっていう
感じになるよね、
うん、そうですね、だから、うんうん、最初に言ってる狙いとしてはそういうところですかね、うんうん、とにかくもう、うんうん、入りやすくというか、
なるほど、
うん、
まあそんな諸岡さんですけど、はい、まあ、異業種会でもあるJC、
あ、はいはいはい、
青年会議所に所属をされていて、
う
ん
は
い、まあ、その青年会議所で去年、
うん、
諫早子ども食券プロジェクト、うん、これ諸岡さんがひらめいたんでしょ。
そうですね、はい、
どんな感じでひらめいたんですか。
ですね、もともとその子どもたちのために何かしたいっていうのがあったとか、ですね、何年か前に、うん、東京の目黒の事件とか、うん、子どもの虐待の事件とか、そういうのでものすごいやっぱりこうショックを受けたっていう原体験があって、でいろんなことを考えていったりとか、周りの人たちと話を、そういうことについて話をする中で、実はこの地元にもですね、諫早にもそういう子たちがいっぱいいるってことを聞かされて、
うん、
これはもうなんかしないと、いけないなっていう思いをずっと持ちながら、うん、JC もですね、もうたまたまそんな、 なんか地域のために何かしようとかじゃなくて、うん、友達に誘われて、あ、野球やろうって言って誘われたんです。
あ、野球に誘われて JC に入った
んだ。なるほどね、誘拐のきっかけ、
う
ん、
そう、 JC の野球大会があって、それで全国制覇目指してるから
、うん、じゃあメンバーに、
うん、野球しかやらんよ俺って言って入ったんですけど、まあ、
うん、
でもそんな中で、自分はその JC でもし何か活動するんだったら、そういう子どもたちのために何かしたいっていうことを、うん、当時理事長をしてた松藤君、
はい、
うん、と、まあ、こう飲みながら話をしたりとかしたことがあって、うそういった経緯もあって、松藤君から、当時の理事長から、
うん、
諸岡君、来年その委員長をやってくれっていうふうに、
うん、
言ってもらって、うん、諸岡君が前言ってたその子どもたちのための何かそういうのをぜひやってほしいというふうに言ってもらって、それで考え始めたんですけど、
うん、
で、そうですね、それで、まあ、最初その、まあ、子どもたち、うん、とにかくもうご飯も夜ご飯もその日の夜ご飯も食べれない子どもたちがいるってことを聞かされてたので、まあ、その食についてまず何か、
うん、
やっぱり1年間でできること限りがあるかなと思って支援をしたいなと思って、で最初は子ども食堂みたいなのを考えたんですけど、はい、あ、いいですか、話し続けて。
どうぞ。
でじゃあ子ども食堂を、1回やったきりじゃもうどうしようもないので、
うん、
なるべくこう定期的にやるように、
うん、
僕がいる期間でもう何回かやろうかなぐらいに思ってたんですけど、うん、でもそれってもうそれ俺が3、あ、僕が半年間それやって、うん、終わって諫早に何が残るかっていったら何も残んないなと思って、
うんうん、
それだったらもう、もう毎日子どもが、うん、なんかお腹が減った子どもがいるんだったら、うん、街に出れば何かこう食べれるとか、
うん、
あ、そうだ、飲食店とこう協力したらなんかできるかもしれんっていうので、いろいろ頭の中で考え巡らせて、本当朝起きてこうプラプラプラプラ歯磨きしながらなんかしてるときに、
うん、
あ、こうしてこうしてこうしたらいいんじゃないかなみたいなのをこう頭の中で、
うん、すごいね、
素晴らしい。
だからまあ子ども食堂っていうのは結構全国でもあるけど、うん、この食券にしたっていうところが面白いんでね、
そこがいい、
うん、あとそうですね、もう寄付を集めたいなと思いました、ね、それで、うん、寄付を集めてできる仕組みにしようと思って、
そうですね、
うん、もういろんな人巻き込もうと思って、うん
ね、
飲食でもいっぱい巻き込もうと思って、う
ん、ねまあ、今回もそういうことで、あの諸岡さんの思いを引き継いで2年目がスタート、ね、うん、今募金スタートしてますんで、はい、ぜひ皆様の、
ね、
子ども食券プロジェクトで検索していただけると募金のボタンがありますので、うん、もう数百円から数百万円ま で、はい、うん、もうお好みの金額で募金ができますので、うん、子どもたちの食券に変わりますので、ね、ぜひ子ども食券プロジェクトホームページ開いてみてください。
本当に、はい、ね、
よろしくお願いします。さあ BGM はこれは、
はい、こちらは鎮西学院大学の現役生徒さんですね、アイルさんが歌います君という名のピースという歌です。
はい、じゃあ君という名のピースを聞きながら後半も続きます。
はい、後半も聞いてください。
涙出るぐらい好き、君がいなきゃ寂しくなる、
社長さん、よう気にしちゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。NPO 法人チームレス。ホームページをご覧ください。
令和4年2月14日時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リバールドの金ちゃんです。
さあ本日は調剤薬局をね6店舗経営されております諸岡健吾様をお迎えしてお送りしておるところなんですけども、その調剤薬局に加えて、
はい、
さらにまたなんかやらかそうとしてるという噂を聞きつけましたが、どこまで発表できるんでしょうか。
もう全部発表してもらって大丈夫なんですけど、ちょっと11月にですね、あの子会社を一つ立ち上げまして、それは諸岡ライフサポートという、
ライフサポート、
はい、で実際何をやる会社かっていうと、これが2月に もともとされてたオーナーさんからのこう事業譲渡を受けて、うん、宅配クックワンツースリーという、
なるほど、
はいはいはい、
高齢者専門の宅配弁当、まあ、フランチャイズの事業なんですけど、こちらをですね、引き継いで2月からさせていただいております。
なるほど、なるほど、はい、市役所の裏手に工場があります
ね。そうですね、はい、東麹町ですか ね、 ね、はい、
あるんですよ、はい、工場が。実は私は存じ上げてるんですけど、前のオーナーさんから存じ上げてるんですけど ね、 宅配向けの、
う
ん、宅配のお弁当、
うん、そうですね、はい、高齢者向けのですね、
高 齢、 者、
は
い、高齢者向けとか言いながらね、うん、メニュー的にさ、うん、もう我々世代がもうそろそろそういうお弁当を食べた方がいいんじゃ ね、 ねみたいな、
うん、ね、健康のためにはいいですよね。
そうですね、もう、うん、
高齢者と言わずね、
そうなんですよ ね、 ね、もう健康にいいお弁当
とか、
ね、
ダイエット系とか、
うん、いや、いいと思います、
まあ、その、うん、血糖値高めの方とか、
うんうんうん、
高血圧の方とか、うん、少しやっぱ塩分とかさ、
そうですね、
糖質とかさ、うん、
気をつけないといけないので、
気をつけない世代が、は
い、いいですよね、
これ食べるときっと、うん、金ちゃんはプロやけんあれけど、
い
や、
いいと思いますよ、
これをずっと食べると、うん、どうなんですか、金ちゃん的に。
いいと思いますよ、だってバランス取れててね、カロリー計算されてて、うん、自分のこうリスク的なものもね、うん、ある程度分かった上で選べるっていうのは、うん、一番いいと思う、うん、作ってもらえて持ってきてもらえる、
持ってきてもらえる、最高。それであれじゃないんですよ、チルドじゃないもんね。
そうですね、はい、
あ、そう、すごい、う
ん、あのチルドのとこもあるんですよ、宅配、
はいはい、
だから、
はいはい、
温め直して食べるけど、うん、宅配クックワンツースリーさんは、うん、その冷凍とかチルドじゃないもんね、
う
ん、
ですね、もともと冷凍のものをこう、温めてとかです、ね、揚げてとか、まあ、調理をして、うん、まあ、ただその温かい状態でお持ち、
お届け
温かい状態で持ってきてくれると温めなくてもいい、
うん、ね、そうですね、基本的には、はい、
いや、素晴らしい。
もう夫婦だけとかさなったらさ、うん、もう作る手間とエネルギーとコストと、ね、もうお願いして日替わりでずっと届けていただいて、
いや、いいと思いますよ。
で、私が知る限りでは、うん、あの食べやすいようなサイズ感になってる、
あ、なるほどね、
おかずとかが、
なるほどね、
カスタマイズもできるようになってますね、うん、ここ刻んでくれとか、うんうん、細かくしてくれ、柔らかくしてくれとか、
ね、なるほどね、
うん、
そうか、
誤飲っていうか、うん、喉に詰まらせたりとかするじゃん、
う
ん、
そうよね、
なんかそういうなんかこうちょっとした加工がしてあったりする、
う
ん、
そうですね、結構そこを、お客さんに合わせてこうカスタマイズして作っていくのがやっぱりこう現場的には大変みたいなんですけど、うん、すごくあの皆さん、従業員の皆さんですね、うん、一生懸命働かれてて、まあ、なるべくそのお客さんの期待に応えるようにということで、
なるほどね、
はい、いい、素晴らしい、
まあ、もともとこの宅配クックワンツースリーっていうのは全国、う
ん、全国にあるんですね、
そうそうそう、うん、で県内にもずっとあって、うんうん、諸岡さんが担当するのは、
諫早店ですね、
諫早エリア、
はい、諫早大村も入ってますかね、はい、
大村も入っていて、うん、まあ、その辺だな、まあ、
エリア的にはこう結構諫早大村に、はい、宅配す る、
うです、ね、そうですね、はい、うん、そこの広範囲にですね、はい、
結構ね、広いよね、
広いですね、で、うん、あと一部その東長崎だったりとか、はいはいはいはい、そっちの方にも行ってるみたいなんですけ ど、
なるほど、ね、
うん、ちょっと今後その辺もこう、うん、効率化もやっぱり考えないといけないので、
うん、そうですね、
住み分けもね、はい、これは致し方がないもんね、うん、やっぱりね、
長崎にはこう長崎店があるみたいで、うん、例えばそっちに、うん、そっちそこの分は譲ったりとか、うん、なんかそういうのもちょっと考えて、
ね、
うん、行く必要があるかなっていう、うん、はい、
もう実際その、なんていうかな、もうそのビジネス的には動いてるんですか、諸岡さんで動いてるん
ですか。そうですね、一応、ただ今もう本当やってるのは今は本当引き継ぎっていうようなことをまだ一生懸命やってるような感じで、従業員さんの子と雇用契約を結ぶだったりとか、前オーナーさんからの、資産とかをですね、棚卸しからこう譲渡を受けるとかですね、まあ、そういった部分を、はい、まだこうバタバタしてるような感じですね。
まあ、打ち合わせの時にもちょっとお話いただいてたんですけど、うん、その宅配のお弁当プラス母体が薬局なので、
う
ん、
そうですよ、
お薬の相談なんかもゆくゆくはできたらいいなとい う、
うん
う
ん、そうですね、もともと今回、まあ、こういう宅配クックワンツースリーっていう諫早店っていうお店があって、ここを、 今のオーナーさんがちょっとご高齢になってもう、引退されたいっていう事情があってそれで、引き継ぎ先を探してるっていうようなことで、本部このフランチャイズの本部の方から、相談をされてここであなんかいいんじゃないかなって直感的に思ってですね、薬局とのシナジーですねそこの部分を考えた時にすごくマッチするんじゃないかなっていうのがあって
助かると思うよ、
いいと思います。
やっぱりこう、健康というキーワードがあることとあと薬局も今ですね、地域包括ケアシステムを2025年前までに構築しましょうというような、世の中の流れがあって、結局その、病気を病院で入院して見るんじゃなくて、住み慣れた我が家
で、
ご自宅で地域で支えな、てもらいながらこう過ごしてもらえるような、地域社会を作りましょうというようなことなんですけど、そこで、薬局も薬剤師さんも、一旦を担ってくださいねということで、具体的に言うとその在宅で療養されている患者さんのもとに薬剤師がお邪魔してお薬のを飲むこうお手伝いをしたりとか服薬の管理ですねそういったことをお手伝いするっていうことを薬局は求められているんですけどなかなかこれがやっぱ思ったように進んでいかなくてやっぱりこうケアマネさんになかなかこう認知してもらえてなかったりとか患者さん自身にもですねご家族とかも薬剤師が来て何するのとかその分お金もかかるんでしょうとかそういうのでなかなか進まなかったりするんですけど宅配クックの方がまさにこう食の面からですね在宅ので療養されている方とかですね高齢者の方とか中心にいろいろこうお世話になっているというかですね部分があるので例えばお弁当を持ってその高齢者のご自宅に行った時に、あれ誰々さんお薬も飲んでるんだって言って、病院も通われてるんだって言って、ちゃんと飲めてるとかいやそれがちょっとうまく飲めてないのよとかっていう話になった時に、実はうちグループ会社で、薬剤師が、薬を飲むお手伝いとかを自宅に、例えばもうお薬も配達したりとかできるし、自宅で飲みやすいように管理とかもしてくれるしそういうこともやってるんだよっていうような話のつなぎ方っていうのができるんじゃないかなっていう考えて。
確かにいいと思いますよね、本当にライフサポートですね、両面からいける ね、
逆にあとそうですね薬局に来てる患者さんとかで食に不安がある方に今度は、こちらのお弁当を紹介したりとか、そういった、
面白い
双方にこう
素晴らしい、
相乗効果が、
はい、
秋山大輝です。社長さんいらっしゃい。
はい、ね、薬局、調剤薬局と、その宅配のお弁当という、シナジー効果っていうかな、相乗効果、また楽しみ、
いいです ね、
ね、
本当に助かるよね、
なんか社会の役に立つっていうかさ、で先ほどキーワード的にも出ましたけど、2025年から30年に向かって、その地域包括ケアシステムというものが実は発動されていて、これもう話すと長くなるんで、皆さんぜひこのキーワードは地域包括ケアシステム、ネットに載ってます。で諫早市のホームページにも載っています、これがどういうものなのか、ぜひおのおのご覧になってこれからどう町がどう進んでいくのかっていうのがですね、このキーワードにすごく隠されているので、興味を持っていただければと思います。
はい、
まあ、そんなこんなで後半はですね、私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、諸岡さんのビジネス理念お願いいたします。
はい、理念ですね、ちょっとここまでこう偉そうにいろいろ話をしてきて、あれなんですけど、理念ですね、あんまないんですよね。
そもそも何年続いてるんですか、諸岡さんの。
ですね、最初本当もうなんか僕も全然知らないんですけど、生まれるずっと前で、うちのおじいちゃん、僕も本当生まれる前に亡くなっているので会ったこともないんですけど、その僕のおじいちゃんがもともと薬剤師で、戦後間もなく、だから1950年ぐらいに、最初の本当町の小さな薬屋さんっていうような形態で始めたっていうのが、 スタートだったみたいで、
うん、ってこと70年以上でしょ。
72年かな、
うん、まあ、そこから数えるとですね、うん、まあ、会社になったのがうちの、父親の代で、うん、平成10年だから1998年、
はい、
そうですかね、
うん、
に法人化されて、
法人になって、で同じ、まあ、それと前後するぐらいのタイミングで、調剤薬局ですね、それまではもう本当ずっと、うん、喫煙所の近くにですね、はい、薬店、薬、はいはい、まあ、ちっちゃいドラッグストアみたいなですね、はいはい、そういうので1店舗だけずっとやってたんですけど、はいはいはい、その時代の流れもあって調剤薬局を、うん、ポンポンと、2店舗ですね、タラミタウン薬局、諸岡ファミリー薬局が最初か、それと、うん、タラミタウン薬局とですね、喫煙所に2店舗出しまして、そこからちょっとまあ、会社にもなってちょっと大きく、はい、うん、まあ、ビジネスとして大きくなったのかなっていう、
うん、その頃から世の中がその調剤薬局というものの走りなんですか。
そうですね、もう流れ的にはもうちょっと遡るんですけど、まあ、本当一般的に、あ、もうなんか調剤薬局どんどん増えていけるねってなったのはそのぐらいの時期じゃないかなと思いますね。
うん、昔って病院で薬もらえなかった、
うん、そう、うん、病院でもらってました、
ね、
う
ん
う
ん、でそれが分業化しましたよね、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、
そう、
それが調剤薬局みたいな形で、うんうん、お医者さんは処方箋だけを書いて、
そうですね、
そうですね、
で病院一旦出て、
そう、
なんか近くの、
うん、薬局でもらう、
薬局で処方してもらうっていう流れに変わったのが、う
ん
う
ん、変わったよね、
その頃そういう波がこうわーってきてたのかな、
うん、そうですね、一番最初はですね1970年代ぐらいに、うん、一応まあ国がそういう風にしていこうっていう方針が、うん、
方針も出てた、
うん、始まって、それでまあ調剤と診療報酬ですかね、
うん、
はいはい、をこう改定していくことで処方箋を出した方が、うん、薬局に任せた方がいいぞっていうような報酬にどんどんこう改定されていってっていうような流れですかね、
うん、それからまあなんだかんだで70年、諸岡健吾さんになってから何年、
うん、ですね、2016年の1月だったので6年か、ちょうど6年ですね、
はい、いい感じですよね。でお父さんの代に法人化して調剤薬局化をして、うん、
はい、
で健吾さんの代で今度宅配クック、
は
い、
そうです、
導入で、ね、うん、いろいろ転換があって面白いですね、うん、
はい、
まあ、こういった諸岡薬品さん、これからの未来はどのようにお考えなんでしょうか。
どうすかね
どうすかねって6店舗あって宅配クックがあってどうするんですか。
もうどんどん進んでらっしゃるけどどうすかね。なんかですね、
基本もう本当、いや、うちの社員が本当みんな優秀なので、
うん、
もう僕何もしなくていいんですよ。
素晴らしい
本当、うん、そうそう、社長になった頃にやっぱいろいろこうはどうしたらいいかなとか思ってた時に、うん、ネットで、
うん、
もうこれネットなんですけど、ネットの何の記事かも覚えてないですけど、うん、社長がポンコツなほど社員が頑張って会社が伸びるみたいな話を読んで、
なるほどなるほど、
あ、これでいこうと思って、
もう俺はポンコツでいこう
もう何もしないで、あ、そしたら、うん、本当にもともと優秀な人たちが揃って、うん、もう本当ですね、うん、もう幸運なことに揃ってたので、うん、もうみんな頑張ってくれて、
うんうん、
素晴らしい、なん
か、まあそうかもね、
うん、なんか、うん、これ何もせんでも勝手に会社を、うん、業績良くなっていくなみたいな、
なるほどだからさ俺が考える社長業っていうのは毎月決まった日に遅滞なくキャッシュで皆さんにお給料を支払うと、うんうん、
そうですね、
うん、
本当
それをずっと続ける、
うん、
永続させるのが社長業であって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
だからそういう意味ではポーっとしとっても、
うん、
要はそこさえビシッとしとってくれれば、うん、
いやでもやっぱね、それこそ人を生かす経営じゃないですか。いや
人を生かす経営と思うよ、
ね、だって自分がね、
そうですね、
分かっていながら出てないわけですよ、うん、素晴らしい。
年末ぐらいになんか従業員の、うん、僕は新卒から、うん、採用した男の子、
うん、
薬剤師なんですけど、
はいはい、
一緒に飲んだ時に、
うん、
俺は諸岡薬品をとりあえず伊佐屋でナンバーワンの会社にしたいんです、薬局にしたいんですと言ってて、
うん、
まあ、少なくとも店舗数もそうだし、うん、薬局としてのクオリティもそうだし、もう何でもかんでも、ナンバーワンにしたいんですみたいなことを言ってて、俺そこまで思ってないけどなと思って だからもう本当従業員が優秀なんですよね。だからもう本当みんながこう気持ちよく働けるようにずっと、うん、その時々でやっていきたいな。
いい
よね。だから私たちが頑張らんとこれお給料もらえんかもぞみたいな微妙な空気感がいいんですよね。
う
ん、
こいつに任せとったらやばいみたいな。
こう任せっぱなしじゃいかんぞっていうね。
俺たちがやらんばみたいな、私たちが
やらんば。そういう風に仕向けとるよ。
そういう仕向けてないですね。
ありのそのまんまなん
ですね。はい、そうそう、あんず亭のこの間のあのよしみちゃんの話も、はいはい、あれも野菜を、室岡さんとこでみたいな話をいただいて、うんうん、完全にもう従業員に丸投げしたらもう全部もう、うん、上手にやってくれて、もう本当何もせんでいいなみたいな感じ
で、
で、うん、本当お互いいい形にできてですね、盛り上がって、うん、
いい形を本当楽しみですよね。
素晴らしい経営ノウハウですね。本当に。
さあチャイムが鳴りまして残り3分ですけどいかがでしたか。
はい、なんか意外と疲れましたね。
うん、ちょっと考える機会になったんやろな。
そうですね、
考えたくないのにね。
うん、そうなんですよ、ほったらかしにしたいのに。
はい、どうぞ。
番組宛てメッセージをいただいております。
ありがとうございます。
ヤギ印製作所のダルリさん。
あ、ダルリさん。
うちの嫁も健康相談や、健康食品の提案カウンセリングなどを展開する薬局を目指しておりましたが、うん、駅前開発の煽りを受けて、閉局し、うん、現在は雇われの薬剤師になっておりますと。志、高く望んでもうまくいかないこともありますね、ということでいただいております。
薬剤師さんなんだね、ダルリさんとこね。すいませんね、疲れさせてね。
あ、いい、チョコレートいっぱいもらったんでこれを食べて回復しました。
でも本当ね、金ちゃんがポロって言ったけど、うん、僕ら異業種会中小企業家同友会で一生懸命勉強してる人を生かす系、
はいはい、
まさにそれを。
そうですよ、いやいや本当に生かしてる、
ね、しかもしれっと、
そう素晴らしい
人を生かしてるっていうか、ね、自然体で
やっぱ、ね、雰囲気が、ね、すごいいいんでしょうね。
ね、う
ん、
とてもいい話でした、うん、ね。
頑張れる。
さあ、お名残惜しいんですけど、次週のご案内ですけど、2月21日月曜日、これ県知事選挙の翌日になりますね。
ですね、はい、
記念すべき145人目のゲスト様、元 NBC ラジオ FM 長崎でパーソナリティ、私たちの大先輩であられます郷真奈美さんですね。
はい、
皆さん知る人ぞ知るですけど ね、今は長崎県議会議員としてご活躍です、うん、にお越しいただく予定になっておりますの で、来週もよろしくお願いします。まあ、この後6時からも生放送続きますんで、チャンネルはそのままということでお願いいたします。というわけで、
はい、
いよいよ、
はい、
お別れのご挨拶でございます。
はい、
はい、なんか疲れが吹っ飛ぶようなやつを、
吹っ飛ぶようなやつを
お願いいたします
ね。
さあ、というわけでお別れのご挨拶をしましょう。諸岡健吾様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。バイバイ。
皆さん選挙に行きましょう。
選挙に行きましょう。
長さん、いらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、雨南の by空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。聞かせて、
さ。